ラジオ糖尿病セミナ
ー、このコーナーは株式会社三和科学研究所の提供でお送りします。さて今日はですね、愛媛大学医学部疫学予防医学教室古川信也先生にスタジオにお越しいただきました。古川先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はリスナーの方からね、届きました糖尿病に関する質問にね、お答えをいただこうと。では早速こちら、ラジオネームない方ですが、49歳男性の方からの質問です。糖尿病予備軍との診断をいただいています。拡張型心筋症と痛風の治療薬を服用しています。食事を控えめにして改善が見られるのですが、主治医からは運動を勧められていると。仕事柄夜の帰宅が遅く、朝は弁当を入れているので朝晩の運動がしにくいのが実情ですと。何か効率の良い運動はありませんでしょうか。時間がなかなか取りづらいと、お忙しくてね、いうことなんですが、まず先生、拡張型心筋症と痛風の治療薬を服用されているという、この糖尿病の治療も合わせてですね、というと、これ結構大変そうですね。
そうですね、これ患者さんと同じようにですね、やっぱりまとまった時間がないとかですね、あと膝の痛みがあるということで、よくあるんだけれども、なかなか運動ができないっていう悩みはよく患者さんから相談されます。糖尿病と診断されている場合や、あと心臓、また膝などの整形の病気、整形疾患がある方はですね、まずこの相談者の方のように、まず主治医の許可を得る、運動してもいいよということを確認していただくことっていうのはすごく重要ですね。
なるほどね。でまずは運動していいかどうか、いいのかどうかという確認から始まるわけなんですね。でこの男性は主治医の先生に運動を勧められているけれども、仕事から朝晩運動がしにくいと。でなんか効率の良い運動はないでしょうかという質問なんですけども、先生はこれどうですか。
いや、まずですね、この相談者の方のまず運動をしなければならない、この重要性っていうのを意識されてるっていうことがまず素晴らしい、
大変
素晴らしいですね。糖尿病の運動療法っていうのはですね、散歩などの、体を動かして行う有酸素運動と、あと少しこう筋肉トレーニングといった、レジスタンス運動というのに、両方とも糖尿病に有効ということが分かっています。こまめに動くことの重要性っていうのが、改めて今再認識されているんですよね。座り続けるだけでも実は血糖値が下がりにくくなるんですが、最近の研究ではおおよそ30分に1回、3分程度レジスタンス運動でもいいですし、あとは有酸素運動、少し、トイレに行ってみるとか、そういったこまめな時間で、運動するだけでも食後の血糖値が上がりにくくなるっていうことが報告されてるんですよね。
椅子に座りっぱなしじゃなくてちょっと動いてみるというようなね、今お話がありましたけれども、そういうことだと仕事終わりとかまとまった時間がなくても仕事の合間にできるわけですよね。
そうですね。30分ごとは難しいという場合は、1時間に3分でもいいですが、非常に簡単なスクワットであったり、もも上げ、こういったものも、こういったレジスタンス運動や、あと仕事の合間にですね、エレベーターを使っていらっしゃる方ならば少し階段を使ってみる、そういったこまめな運動というのが非常にいいかと思います。実際に、もも上げとかスクワットというのを実際に患者さんにですね、20回程度、20回を3セット、こういうのを実際にやってみたらどうですかということをお勧めしたところ、劇的に血糖値が改善した方もいらっしゃいます。毎日ではなくても、週末にまとまった時間、週に 2,3 回、ごくわずかでも結構なので、時間を作ってみられるといいかと思います。また有酸素運動も週末にまとめて行われている、そういった工夫もされている方がいいようで、本当に隙間時間を使うというのがまさに今日の効率のいい運動ということになるんじゃないでしょうか。
ね、 この隙間の時間数分の運動で効果が上がるわけですね。まあ、それなら今日から始められるという人も、ね、いるんじゃないでしょうかね。ぜひ皆さん参考になさってください。そしてもう一方、これも匿名の方からの質問なんですが、いつも勉強になるなと思い拝聴しています。今のところ健康な主婦ですと。糖尿病が具体的にどんな病気につながるのかなど、病名や症状はなんとなくわかるんですが、なんというかもっとざっくりとした感覚で糖尿病になられた方の多くが持つお悩みですとか大変なことっていうのがどんなものなのかなというのをちょっと伺ってみたいという、こういうご質問なんですけれども、先生。
いやすごくこう意識が高い方ですが、うん、糖尿病の治療というのは本当にこう食事と運動もう本当に毎日のことなので、うん、はい、皆さんもそれぞれお食事の好みがあると思いますけれども、血糖をコントロールするためには自分自身の好みに加えて、内容であったり量など少し気を配る点があるっていう点は本当に皆さん悩まれてますね。あとこの血糖コントロールの状況を把握するためには症状の有無に問わず、病院やクリニックなどで定期的に血液の検査や診察を受けるということも非常に重要です。症状がないのに定期受診をしないといけないという点も悩みなのかなというふうに私は考えています。また食事や運動で頑張ってみたけどなかなか血糖が良くならない、こういった場合もあります。それで悩まれている方も努力してるけどなかなか結果が出ない、こういったところも悩まれているんじゃないかなというふうに思います。
いずれにせよですね、クリニックのスタッフさんや主治医の先生にアドバイスをもらいながら治療に取り組んでいくという、基本的なことですけど、これを日々続けていくことが大変なんだなと思いますね。糖尿病予防、早めの治療で自分の体を大事にしてあげてください。この時間は愛媛大学医学部疫学予防医学教室古川信也先生にリスナーさんの、質問にお答えいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは株式会社三和科学研究所の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。